今日はですね、人の中から出てくるものという題で、ご一緒に先ほどお読みいただいたマルコの福音書の7章の前半からですね、見ていきたいと思っています。さて、最初にですね、良きサマリア人っていう名前で、知られているイエスの語られた例え話をですね、思い起こしていただきたいと思います。エルサレムからエリコに向かうその道のりでですね、あるユダヤ人が、強盗に襲われて、もう半死半生の状態でですね、倒れている。そこを、ユダヤ教の熱心な、レビ人やパリサイ人がこう通りかかるわけですよね。で、神様に一番近いと自負している彼らは、何を差し置いてもですね、あ、大丈夫ですかって助けるかと思いきや、そうしなかった。彼らには、掟が大切でした。死体は汚れている、汚れたものに触れると汚れが移る。で、そのままでは神様に礼拝することができなくなる。自分たちの大切な職務を守ることができなくなる。それはまずいということで、見捨ててですね、通り過ぎてしまうわけですよ。で、当時そのユダヤ人たちからすごく差別されていたサマリア人のある人が通りかかった時にですね、その彼がすごい犠牲を払ってですね、そのユダヤ人を助けてあげるというあの話であります。で、まさにその、冷たくですね、そのユダヤ人の男性を見捨てて通り過ぎていったような、そういう人たちが今日、出てくるわけですよ。で、このちょっと映していきましょう。お願いします。イエスは彼らに言われた、この彼らというのが、イエスに対して、またその弟子たちに対して、文句をつけた人たち。どうして、昔からの言い伝えをあなたの弟子たちは守らないんですか。市場に行ったら、帰ってきたら必ず手を洗う、食事の前には必ず手を洗う、それは私たちが大切に守ってきた言い伝えでしょう。どうしてそのことをしないんですか。それに対してイザヤはあなた方偽善者について見事に予言し、こう書いています。この民は口先で私を敬うが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を礼拝しても虚しい。人間の命令を教えとして教えるのだから。特にですね、この私は6節もですね、イザヤはあなた方偽善者について見事に予言していると、この言葉がですね、うわぁ、きついなと思いました。偽善者、ね、言い伝えをもういろいろと彼らをこまごまと守っていた。それでもって神様に受け入れられると信じてやってたわけですね。それに対してイエスは偽善者だ。で、なぜかというと、このイザヤのにある、イザヤ書にあるように、人間の命令を教えとして教えるのだからと、こういうわけですね。口先だけで心は神様に向かってないと、こういったわけですよ。で、このパリサイ人や律法学者たちのその心にあったことは、神殿に献金をするコルバンというものがある。で、本当ならばこの両親のためにそのお金を使うべき、そのお金を、いやいや、これは実はコルバンなんです、神殿に捧げるものなんです、だからあなた方のためには使いませんと言えば、あ、それだったら仕方がないということで、これはもう神殿用にということで取っておくことができる。それはこのお父さんお母さんのために使うのが嫌だから、自分のために使いたいからということで、これは神殿に捧げるものですよということでもって、自分のために着服するという、いつかは捧げますからという、そういうことをして、言い伝えでもって自分の利益を守る。でも表面的には神様に忠実に誠実に従ってますよというふりをしていたという、そういうところをですね、イエスはズバッとついて偽善者というふうに言ったわけですよ。さらにその次見てみましょう。 あなた方は神の戒めを捨てて人間の言い伝えを固く守っている。人間の言い伝えを守るということは、つまり神様が本当に大切にしてほしいと思っていることをないがしろにしている。神様は父と母を敬えっていう言葉を持って何を言おうとしたかというと、愛を持っていきなさいと。神様を愛し人を愛しなさいと。もちろん父と母を敬いたいと思ってもそうできないような傷を負って、そしてとてもじゃないけどもそうすることができない、父母を思うとも心がキューと痛くなって苦しくなってという、そういう人に無理やり、いやそれでも敬えと、そんなことをイエス様はおっしゃいません。むしろその痛みを誰よりも深くご存知で寄り添ってくださるお方です。けども大切なことは、愛しているふりをしながら実は愛していない、本当に大切な本質的なことを違うことでもってそれをしていないということを覆い隠して偽善を働いている、そこはズバッとイエス様はですね、違うよってこうおっしゃった、そういう言葉だったわけですよ。そして次お願いします。イエスは再び群衆を呼び寄せて言われた。みな私の言うことを聞いて悟りなさい。外から入って人を汚すことのできるものは何もありません。人の中から出てくるものが人を汚すのです、ね、この人の中から出てくるもの、この言葉から今日のメッセージの題をつけさせていただきました、何をしたらセーフでどっから先はアウトかというような、そういう次元でではなく、そもそも人の中にあるものが外に出てくるとそれが人々を汚すものだとイエスはおっしゃった。で、それを聞いてもですね、弟子たちは今一つピンとこないんですよね。それで次お願いします。外から人に入ってくるどんなものも人を汚すことはできません。それは人の心には入らず腹に入り排泄されます。こうしてイエスはすべての食物を清いとされた。ユダヤ人たちは言い伝えの中で、これは食べてもよい、これは食べてはいけないということも非常に厳密にですね、考えていた。でもすべての食べ物は清いとおっしゃった。問題は20節。イエスはまた言われた。人から出てくるもの、それが人を汚すのですっておっしゃった。この汚すのですっていうのは、怪我している、怪我し続けているんだよっていう継続の言葉なんですよね。だから食べ物のことを言ってますけども、本当に伝えたいのは心の問題なんですね。それが次です。お願いします。内側から、すなわち人の心の中から悪い考えが出てきます。みだらな行い、盗み、殺人、姦淫、貪欲、悪行、欺き、公職、妬み、罵り、傲慢、愚かさで、これらの悪は皆内側から出てきて人を汚すのです。心の中から悪い思いが出てくると。で、ところですね、皆さんはどうか分かりません。私は自分の心っていうのがやっぱ分からない。もう随分前に、ある本で読んだ話なんです。もしかしたら一度皆さんにもお話したことがあったかもしれませんが、メイキャップのですね、メイクの専門学校の一番最初の授業でですね、こんなことがあったそうですよ。鏡をそれぞれのテーブルの上に、先生はですね、あらかじめ置いていて、で、ある程度お話したところでさ、じゃあ、鏡をみんな、オープンして、そして自分の顔を見てください、ね、そしたらですね、こう言われる通りにこう自分の顔を見たらですね、ざわざわざわざわざわってなるんですよ。で、その鏡には仕掛けがしてあって、普通の鏡ではなくって、周りの人が自分を見ている通りに、つまり逆に映るようになってる、そういう鏡だった。で、あれ違うな。で、実はその鏡に映っているのは人が見ている本当の自分の顔なんですけど、そして普段自分で鏡で見ているのはそのままではなくって逆方向なものなんですけど、もうそれに慣れてしまっているので、本当の自分の顔を見たら、こんなんだったっけとか動揺したってわけですよね。 鏡を毎日見ていてもその通りの顔すらわからない私たち、でまして心の中はどうだろうかというわけですよね。でその本でそういうことを読んだときに私もドキッとした記憶があります。でこの間もですね、このハラスメントについてのこの講習を受けましたという話をお分かちしましたけども、で日本イエス・キリスト教団、この御鍵福音教会もその属しているですね、教団に、3年ほど前でしょうか、このハラスメント相談室っていうものが設けられました。で、ですから皆さんがですね、日本イエス・キリスト教団って検索してくださって、その教団のホームページを見ていただきますと、この右側の下の方にですね、ハラスメント相談窓口っていうところがあります。それをクリックしていただくと、そこからいろんな情報が出てきますので、ぜひ皆さんもですね、機会があったらご覧いただけたらと思うんですけれども、そこにですね、こんなことが書かれてるんですよ。ちょっとご紹介しましょう。お願いします。ハラスメント、嫌がらせとは、優越した地位や立場を利用した嫌がらせ、広辞苑のことで、DV、パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、モラルハラスメント、アカデミックハラスメントなどがあります。これらの関係性に見られる特徴は、権力と支配です。続いてお願いします。ハラスメントは、一部の特別な人々の間で起こる問題ではなく、いつ、どこででも、誰にでも起こりうる問題です。で、その先日の、牧師のための継続教育講座っていう講座でハラスメントについての専門家の方が話しておられたのもこのことを非常に強調されていました。いつでもどこででも、誰を通してもハラスメントっていうのは起こりうる、誰も人ごとと考えることはできない問題なんですってことをおっしゃってましたね。それで、今これを見ている趣旨は、私自身が自分自身のこの本当の姿になかなか気づきにくい人間だというそういうことからですね、これをご紹介しているわけですけれども、ハラスメントのチェックリストっていうのがですね出てるんですよ、ね、でこれちょっと見てみましょう。結構たくさんあるんですけども、短気である、プライドが高い、劣等感がある、自分の思い通りにことが運ばないとイライラする、人に間違いを指摘されたり意見を否定されたりするのは我慢ならない、いつも誰か他人のせいにする。で、恥ずかしながら私はですね、本当にこういう人間だったなってすごく思います、ね。まさにこれがぴったりの、あるいはその次を見ていただきましょう。世間体が気になる、大声で怒鳴ることがある、厳しい人だと人から言われることが多い、人に謝るのが苦手だ。今はもうすぐ謝りますけどですね。でも昔はね、謝る苦手だった。些細なことが気になったり傷ついたりする、自分のことを理解してくれる人が少ないと感じる、白黒はっきりつけなければ気が済まない、もうこれらも私にピタッと当てはまった。で、当てはまったって過去形にできないところだってきっとある、ね、あるいはもう少しあるんですよ。誰それによく説教する、誰それに対してお前と言ったり命令口調を使ったりする、誰それが挨拶したり話しかけたりしても無視して口を聞かない、誰それに舌打ちしたりため息をついたりする、ね、もうとかね、舌打ちをしてでとかとこうため息をしてですね、もう周りの人にこう不快な思いをさせるようなところがありました、ね。誰それが楽しそうにしていると不機嫌になる、人の前で誰それを攻撃したりバカにしたりする、誰それの電話メールなどを細かくチェックするっていうのはね。でこれらのそのチェックリストでですね、当てはまるものが多ければ多いほどその人はハラスメントの加害者になる確率が高いと、いやもしかしたらもう加害者かもしれないというわけですよね。次お願いします。もしかしたらこれまで問題にならなかっただけで、あるいは自覚していなかっただけいないだけで、実はハラスメントの加害者であったかもしれません。 ハラスメントをしてしまう原因は様々ですが、いくつか挙げてみます。言葉で心理的な威圧感を与えられた子どもは、大人になっても心の底に抑圧された怒りが蓄積されているのです。もうずっと幼少の頃から怒りが蓄積されている、そういうものが、筋力構造で上と下っていうふうになった時に、その下の人に対してブワッとこう出るっていうことが、つまりこう根が深い問題なんだというわけですよね。で、次お願いします。根底には支配欲があるのです。もう支配されてきたその反動でですね、だからある意味でこう被害者が加害者になるっていう面があると。で、そのため周りが自分の思うようにならないとイライラし、それが蓄積すると怒りになるのです。で、健全な人間関係を阻むもの、まずその第一は妬みです。やっかみの特徴は支配です。支配からは真の愛は生まれません。ちょっと一旦私を消していただきますか、すいません。健全な人間関係も共有できません。自分もハラスメントをしていたかもしれない、誰それにハラスメントをしていたと正直に認めるのは辛く苦しいことかもしれませんが、目を塞いだままでは何の解決にもなりません。主イエスはあなたにも良くなりたいか、ヨハネ 5-6 と語りかけておられます。どうか勇気を出してご相談ください、ね、その後にですね、このその窓口の人の携帯電話番号とか、あるいは秘密を守りますっていうことがですね、まあ、書かれているということですね。で、先ほどもこの口読文でですね、主なる神様が私たち一人一人人間のその内側の隅々まで知り尽くしていてくださるということを見ました。恐ろしいほどですということもあった。でもあの詩篇で歌われていることは、ああ神様どうか私を見ないでください、もうそっぽを向いてください、あなたが全部知り尽くしてくださるって怖くて怖くてもうあなたの見舞いに出れません、そうではない。どうか私を探って私の心の隅々までなお知ってください、傷つける道があるかないかを見て私を特殊の道に導いてくださいって、つまり神様が大きなご愛を持って私を、私の喜びの息子よ、私の愛する娘よという、その親がどんな子供でも愛してやまないその豊かな愛、いやそれに勝る愛でもって愛してくださっているというぬくもりの中で信頼して、そう主よあなたは全部知っていてくださいますよね、知った上で受け入れてくださっている、だから安心してあなたの御前に出てあなたに心を開いていきますから、どうぞ御心のままに私のうちにあなたの恵みを注ぎ込んでくださいという信頼の詩篇じゃないですか。でけれども、その神様を信頼することをやめて自らの内側をこの覆い隠すようにすると、それこそあの先ほどのパリサイ人や律法学者たちのような偽善にいつの間にか陥ってしまう、そういう噂が私にはあります。皆さんいかがでしょうか。で、このエレミヤ書にですね、こんな言葉がありますね。これはリビングバイブルですけれども、人の心は何者よりも欺きやすく芯まで腐っている、それがどんなに悪質なものであるかは誰にもわからない、ただ私だけが人の心を知っていて隅々まで探り、一番奥に隠された動機まで調べ上げる、ね、だからどんなに人からあなたは素晴らしい方ですね、あなたような立派な人なかなかいないですよね、あなたのようになりたいですっていうふうに言われたとしても、いやいや私は全部知っている、あなたの動機の隅々まで知っているよ、それは腐ってるんだ、いやこんなことは神様しか言えないですよね。そしてその神様にかかったらどんな人だってバッサバッサと裁かれて、この滅ぼされて叱るべきはずなのに、その神様がなんと一人子を使わしてまで何とかして私たちを清くし救い、その罪の罰から逃れさせたいとこう思って、実際に 救いの道を一人子を十字架につける、そして蘇らせるということを通して開いてくださったわけですよね。でイエス様のその先ほどの言葉にですね、もう一度戻りますが、マルコの7章のですね、言葉、内側からすなわち人の心の中から悪い考えが出てきます。でその悪い考えのリストをですね、ずっとイエス様おっしゃった。で、2つだけですね、注目したいと思いますけども、妬みっていう言葉がありますね。でこれはもともと悪い目っていう言葉です。人を妬むということは人を悪い目で見るっていうことだというわけですね。その人に対するまっすぐな素直な目ではなくって悪い目で見ている、目つきが悪い、その人を見るときのその心が悪い、それがここで言われている妬みであります。どんな思いで人を見てきただろうかなって振り返ります。そして、ああ誤解していたな、ああ表面しか見れてなかったな、もともとのその人のものではなくって偏見を持ってしか見れてなかったなという、そのような自らを見るわけです。でもう一つ、この罵りっていう言葉がありますね。この別の訳では悪口とも訳されていますけれども、言葉の三形っていうのがあります。仕事の三形っていうと、きつい、汚い、何でしょうか、ありますよね、三形ってね。でこの言葉の三形っていうのがあるんですよ。それは傷つける、記憶に残る、気力をそぐ、そういう言葉を聞いた人の心をですね、傷つける、そしてもう忘れたいと思うけども、もう忘れられない、あんなこと言われてって記憶に残る、そしてこのその言葉を思い出すと、もう気力がはーっと泣いてしまう、気力をそぐような言葉で、そういうものは内側から出てくるんだと。で、ですからその次23節見ますと、イエス様はっきりこうおっしゃいました。これらの悪は皆内側から出てきて人を汚すのです。イエス様はパリサイ人や律法学者たちに、あなた方はこの異邦人たち、宗教的に汚れた人たちと交わることで自分に汚れが移るっていうふうに考えてきた、そしてそれを避けてきた。でもそれは間違っている。あなた方はもともと心が汚れている。でそこに光を当てない限り、どんなに上っ面を言い伝えでもってこのきちんとしたとしても、そこに本当の意味での神様が与えたいと願っておられる豊かな歩みはないよ、そのことに気づいてほしいんだけど、イエス様は迫ってらっしゃるわけですよ。内側から汚れたものが出てくる。でそのことを思い巡らしているときに、このイエス様の十字架をですね、再び思わされました。イエス様が十字架にかけられたときに、そこにはイエス様が鞭打たれる、裁判で有罪とされる、ましてや極刑である十字架で、人々から罵られ、あざけられ、じわりじわりと呪い殺されていく、その理由はイエス様の中に一つもなかった。あんな理不尽なことは、この世界の歴史の中で一つもなかった。そのイエス様ですから、それこそこのかけられている言葉、されている行いに対して、どんなにそのイエス様の口からですね、怒りとか、あるいは蔑みとか裁きの言葉が出てきたとしても、誰もそれに対してどうこう言うことができない、そういう状況のはずじゃないですか。であるにもかかわらず、イエス様のお口から出てきた言葉、それは父よ、彼らをお許しくださいという言葉だった。彼らは何をしているのか自分で分からずにいるのです、とこの言葉ですね。次読めていただきましょう。本当に有名なイエス様のこの十字架で、おっしゃった言葉の最初の言葉ですけど、 その時イエスはこう言われた、父よ、彼らをお許しください、彼らは自分が何をしているのか分かっていないのです。つまり内側に何の悪もない、そういうお方だから、どんな状況になったとしてもその内側から汚いものは出てこないってことなんですよ。それがイエス様という方でした。では私たちはこの朝、こうおっしゃったイエス様を見習って、ね、このお方を見本にして、私たちも一生懸命聖書を読んで、そして礼拝をして、このイエス様に近づくようにもっと努力していきましょうよ皆さん、というそういう話なんでしょうか。で、そういう話だとそれは宗教なんですよね。そして自分自身の内側を清め切ることができないっていうことは脇に置いておいて、とりあえず行いとして宗教的に立派にやっていきましょうということになっちゃうわけですよ。それはまさにパリサイ人や律法学者たちがやっている偽善そのものであります。で、いつの間にか私はそういう状態になってた。特にね、牧師になりたての頃はそれが激しかった。もう牧師になったんだ、ね、周りから先生先生とこう言われる、それがプレッシャーになって、先生らしく、ね、清く正しくイエス様のように振る舞う、で、そうしなくちゃいけないっていうプレッシャーでもガチガチでした。でも自分の内側が十分に整ってないから、そんなガチガチだともう疲れますよね。で、その疲れでもって家ではですね、もうああ疲れた、ね、そして身近なこの家族にですね、この時には蓄積していた、もう本当は言い返したいと思うけども、いや言い返すわけにいかないと思って、こうガチガチになって、それがもうバーッと出てしまうようなね、そんな表と裏のある人間だったんですよ。だから頑張って頑張ってらしくなろうというその努力、宗教というものをイエス様が否定しておられるということはよくわかる。じゃあどうなのかっていうと、次見てください。先ほどのイエス様が挙げられた悪のリストの真逆のような、ガラテヤ人の手紙にある言葉ですけど、しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。御霊っていうのはイエス様の霊、神様の霊、聖霊のことですよね。聖霊がその人を満たし、その人の内側を支配するときに出てくる身、聖霊によってだけ出てくる身、それが愛、喜び、平安、これらのものだってイエス様は、教えてくださっているパウロを通して。父よ、彼らをお許しくださいって口先では祈ることができるかもしれない。でもそのような許す心を、清い心を、この言葉の三景ではない、むしろ逆の三景、傷を癒す、そして何度も何度も思い起こしたら、このその人の人生が豊かになるような記憶に残る言葉、あるいは気力を与えるような言葉、そういうものを出したいと思っても出てこない、そういう私に御霊が望んでくださって、内側を上からの力によって清め、そしてこの満たしてくださるときに、このようなものがもともとなかったものであるにもかかわらず出てくるように変えられていくんだということですよね。そこにだけ希望がある。内側から汚いものが出てくる、内側から人を汚すものが出てくるけれども、良きものは内側から出さなくてもいいんです、出てこないんです。でも外側から、上から、神様から来る。御霊にどうか聖霊にご支配ください、満たしてくださいってお願いしていく、その中でそのようなことが、変化が起こっていくんだと。それは宗教的な努力ではないわけです。こんな見言葉ありますね。次お願いします。ヨハネの手紙第1の1章の9節です。もし私たちが自分の罪を告白するなら、 で告白というのはその通りに言うという言葉です。神様が、ね、それは罪だよ、私の目から見たらそこは罪なんだよって示してくださっている、それに素直に応答して、そうです、あなたがおっしゃる通りですってその通りに言うっていう、それがここで告白と訳されている言葉です。もし私たちが自分の罪を告白するならば、つまり認めるならばってことですね。神は真実で正しい方であるから、その罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださる、ね、人間の世界と逆ですよ。人間の世界だったら罪を認めたら吐け、白状しよう、認めますって言ったら有罪で、そうでなければならないでしょ。ただ神様の前では罪を認めたら、そうだろう、分かってたよ、そのあなたの罪のために私の一人子イエスが血を流して死んでよみがえった、イエスによってあなたは清くなる、今あなたを清くするって宣言していただけるっていう世界ですよ。ですから私たちは安心して、神様の前に自らの罪を認めることができる。だから、私たちと神様を引き離すものは、誤解を恐れずに言えば罪ではないんです、ね、もう一度言いますね。私たちと神様を引き離すものは、それは罪ではありません。なぜそう言えるか。だって罪人を神様は愛しておられるんですもん、ね、その罪を神様の前に認めて、そして十字架の血を仰げば許されるんですよ。じゃあ私たちと、あ、ごめんなさい、神様と私たちを引き離すものは罪ではないとすれば何かというと、それが自己義認です。パリサイ人、律法学者たちはそれをしていた。自分を義とする自己義認、自分は正しいんです、自分はちゃんと律法を守っています、自分は清いんです、でもあの人たちは汚れてる、この人たちは間違ってると裁きまくっていた、そのパリサイ人、律法学者たちの最大の間違い、それが自己義認。それが神様を話すんじゃなくて、神様から彼らを話していた。私たちが自分を義とするときに、神様が離れてしまうんじゃなくって、神様から自分を話してしまうんですよ。今朝もう一度このイエス様を心の奥底にまでお迎えしたい、いや今までそういうことをしたことがなかったっていう方は、ぜひ、ああイエス様、あなたによってならば愛の人になれるんですか、あなたによってならば上からの喜び、自分で生み出すことができない喜びや平安を得ることができるんですか、だったら私もあなたに支配していただきたい、そう思われるでしょうか。どうぞ心にイエス様お入りくださいってお迎えいただきたい。そのイエス様の愛、聖霊なる神様の実際にいてくださるというご支配によって、神の国が私たちの内側に確かにあり、それが広がっていくっていうことがリアルに私たちの生活の真っただ中で起こっていきます。私は時間がかかりました。本当にガチガチだった。それこそ先ほどの、この、ハラスメントのですね、チェックリストっていうのがありましたけども、短期でしたし、プライドが高かったし、劣等感の塊でした。自分の思い通りにことが運ばないとイライラする。人に間違いを指摘されてもちょっとのことだったらはんはんって、だけどもこの確信をつくようなことだとこう認めることができないで謝れないっていうような、もうそういう人間だった。でけれども、そのありのまんまをこのオープンしても裁かない、受け入れてくれる、そういう交わりの中で、妻との交わり、またそういう信仰の友との交わりの中で、少しずつ少しずつ癒されていった、そして変えられていって解放され続けてきた。今も工事中です。でも安心して生きることができる。神様がそういう私を愛してくださっているっていう、そのぬくもりをすでにそういう交わりを通して体験しているから、安心して生きてくることができる。そんな交わりを神様は私と一緒にしようって今も望んでくださっている。そして直接的な交わりの中で、あるいはまたこのイエス様を中心とした人と人とのそういう真実な交わりの中で、その内側が変えられ続けていくっていう中に、今週も共に歩み出そうってイエス様を招いておられる。そのお方の招きの中で、私たちはこの11月も、そしてこれからもずっとやっていくことが できるんですね。お祈りいたしましょう。天のお父様、ありがとうございます。ある意味で厳しいイエス様のお言葉を見ました。その厳しさはけれども、内側の偽善を、本当のお姿を認めて私に立ち返ってほしいというラブコールであったことを覚えます。神様、助けてください。自分で自分の内側をどうすることもできない私です。でもその私をあなたは愛して、諦めないでご一緒くださって作り変え続けてくださること、本当にありがとうございます。どうぞ愛する兄弟姉妹方お一人びとりの今週1週間の、またその生涯の歩みをますます祝福してください。そして聖霊なる神様の恵みのご支配の中で、どうぞ御霊の御愛、喜び、平安、寛容、慈愛、善意、誠実、柔和、自制をあなたによって結ばせられるところの豊かな生涯を全うされますように、祝福をお願いいたします。感謝をいたします。御手にお委ねして、イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。